玉手箱から出てきたのは新見南吉のゴンギツネ。やりきれない気持ちで繰り返し読んだこのお話、一体どうしたらよかったのだろうと何度もページをめくったことを思い出します。ではあらすじからこのお話に入っていきましょう。ゴンはいたずら好きで一人ぼっちの小狐です。ある秋のこと、村の川の中で氷柱が魚を取る網を揺すぶっています。網の中にはうなぎやキスの腹が光っています。氷柱がその場を離れた隙にゴンはいたずらがしたくなって、ビクの中の魚を川の中へ放り込みます。しかしうなぎがぬるぬるしてつかめません。気づいた氷柱が、うわー、ぬすっとギツネめと怒鳴り立てます。ゴンはびっくりしてうなぎを首に巻きつけたまま逃げていきます。それから10日ほどしてゴンが村を通りかかると、氷柱のお母さんが亡くなって、そのお葬式が行われています。ではここからは原文です。その晩ゴンは穴の中で考えました。氷柱のお母は床についていて、うなぎが食べたいと言ったに違いない。それで氷柱が張り切り網を持ち出したんだ。ところがわしがいたずらをしてうなぎを取ってきてしまった。だから氷柱はおっかあにうなぎを食べさせることができなかった。そのままおっかあは死んじゃったに違いない。ああ、うなぎが食べたい、うなぎが食べたいと思いながら死んだんだろう。ちゃ、あんないたずらをしなければよかった。氷柱が赤い井戸のところで麦を研いでいました。氷柱は今までおっかあと二人きりで貧しい暮らしをしていたもので、おっかあが死んでしまってはもう一人ぼっちでした。俺と同じ一人ぼっちの氷柱か。こちらの物置の後ろから見ていたゴンはそう思いました。ゴンは物置のそばを離れて向こうへ行きかけますと、どこかでイワシを売る声がします。イワシの安売りだーい、生きのいいイワシだーい。ゴンはその威勢のいい声のする方へ走っていきました。と安家のおかみさんが裏戸口から、イワシを送れと言いました。イワシ売りはイワシのカゴを積んだ車を道端に置いて、ピカピカ光るイワシを両手で掴んで安家の家の中へ持って入りました。ゴンはその隙間にカゴの中から5、6匹のイワシを掴み出して元来た方へ駆け出しました。そして氷柱の家の裏口から家の中へイワシを投げ込んで穴へ向かって駆け戻りました。途中の坂の上で振り返ってみますと、氷柱がまだ井戸のところで麦を研いでいるのが小さく見えました。ゴンはうなぎの償いにまず一ついいことをしたと思いました。次の日にはゴンは山で栗をどっさり拾って、それを抱えて氷柱の家へ行きました。裏口から覗いてみますと、氷柱は昼飯を食べかけて茶碗を持ったままぼんやりと考え込んでいました。変なことには氷柱の頬ぺたにかすり傷がついています。どうしたんだろうとゴンが思っていますと、氷柱が独り言を言いました。一体誰がイワシなんかを俺の家へ放り込んでいったんだろう。おかげで俺は盗人と思われて、イワシ屋のやつにひどい目に遭わされたとブツブツ言っています。ゴンはこれはしまったと思いました。さてあらすじです。それからゴンは毎日栗や松茸を拾っては氷柱の家へ持っていきます。ある晩、ゴンは氷柱とカスケが話しながらやってくるのを見て隠れます。おっかあが死んでから栗や松茸なんかを誰かが毎日俺の知らんうちに置いていくんだと氷柱が言うと、カスケが言います。それは神様だ、 一人ぼっちのお前を哀れに思っていろんなものを恵んでくださるんだ。毎日神様にお礼を言うがいい。ゴンは、なんだ、神様にお礼を言うんじゃ俺は引き合わないなと思います。そのあくる日も栗を持っていくと、兵十が物置で縄をなっていたので、ゴンは裏口からこっそり入ります。ではもう一度原文に戻りましょう。その時兵十はふと顔を上げました。と、狐が家の中へ入ったではありませんか。こないだうなぎを盗みやがったあのゴンギツネめがまたいたずらをしに来たな。よーし。兵十は立ち上がって納屋にかけてある火縄銃を取って火薬を詰めました。そして足音を忍ばせて近寄って、今戸口を出ようとするゴンをドンと撃ちました。ゴンはパタリと倒れました。兵十は駆け寄ってきました。家の中を見ると土間に栗が固めておいてあるのが目につきました。おや、と兵十はびっくりしてゴンに目を落としました。ゴン、お前だったのか。いつも栗をくれたのは。ゴンはぐったりと目をつぶったままうなずきました。兵十は火縄銃をバタリと取り落としました。青い煙がまだ筒口から細く出ていました。一人ぼっちになった兵十に自分を重ねたゴン。兵十に撃たれ命の瀬戸際でやっと償いの気持ちに気がついてもらえたゴン。今日の言葉の玉手箱は新見南吉、ゴンギツネを紹介しました。普段なかなかうまく言えない短い言葉、ごめんなさい。あなたの素直な本当の気持ちを言葉にして大切な人に届けてみませんか。